Agora.
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオチッコアークよりお届けしております。皆さんこんにちは。3月の10日の火曜日でございます。浅田渉です。毎週火曜日はですね、このスタジオチッコアークにて行われていますアートと社会をつなぐ、月例トークイベントアークトークコンピレーションの公開収録の模様をお届けしております。ということなんですけども、今月、3月お届けしますのは2月の7日の土曜日にこのスタジオチッコアークにて開催されましたアークトークコンピレーションの23回目、文化発信メディアとしての図書館の役割、奈良の事例からということで、非常に奈良にですね、このね、斬新な取り組みをされている図書館があります。奈良に斬新なですね、奈良に非常に斬新なって言いたかったんです。非常に奈良にってちょっと日本語おかしかったんですけどもね。奈良県立図書情報館、これ図書館ではなく図書情報館という名前がついてるんですけども、ちょっと説明を読ませていただきます。この図書館では市民が情報を自ら発信できるさまざまなインフラを整えることが重要視されています。映像制作やデザインができるアトリエの開放から、さまざまな企画展や文化イベント、クラシックライブ、地場産業とのコラボレーションによる現代美術の展覧会、市民参加型演劇イベント、なんとファッションショーの開催まで。どこでファッションショーするねんって話ですよね。図書館でね、これ前回お話しいただきましたけどもね。情報を受け取る図書館から発信するインキュベーションとしての図書館の魅力を、この企画担当者でありますゲストの乾宗一郎さんに存分に語っていただくということでですね、今回2回目、さらに詳しい話に行くんですけども、仕事について考える3日間という、前回も、取り上げさせていただいた、非常にクリエイティブな、試みをされているお仕事、プロフェッショナルたちと言っていいんでしょうかね、10人ほど3日間招いて朝から晩まで語り合うイベント、そして、奈良の地元の、和紙の産業と、そして、音楽やってる人だったら結構知ってると思いますけど、タイムドメインスピーカーですね、あれ奈良が発祥ですけども、を使った、現代美術と、その中で現代音楽的な要素も入ってくるんですけども、のコラボレーション的な、アートの展開などのお話をいただきつつ、まとめに入っていきたいと思います。で、今回は、まず2回目ということで乾さんのお話なんですけども、次回3回目4回目の配信では、お客さんも交えながら、乾さんを囲んでですね、より深い話をしていけたらと思いますので、ぜひ、4回とも聞いていただけたらと思います。それでは、3回目聞いていただきましょう。どうぞ。はい、どうぞって言ったんですけども、今回も、前回も、ですね、このアークオーディオ音声だけではちょっと伝えきれない部分がたくさん出ております。実際当日いろんな映像の資料とも使ってますので、そういった参考資料としてウェブにいくつか、テキストなどを上げさせていただいてますので、そちらをぜひ参考にしていただきつつ聞いていただければより理解が深まるかと思いますので、アークオーディオのサイトもご覧の上で、特にね、iTunes に登録されている方、そのまま聞いている方が多いと思いますけども、ちょっとその辺も関心向けていただければと思います。それでは、では改めましてどうぞ。
一つ目は、実は大阪の方に来ていただいて企画展をやったんですけども、実はちゃんとこう奈良と結びつくコンセプトを持ってたと、密かに自負をしている展示の模様です。はい、ご存知の方もおられるかもしれません。実はあれ、4m×90cm ぐらいの紙を9枚こう並べてあるんですよね。で、ある地点に立つと1枚に見えるようになってるんですけれども、その紙は実は地元の岡村印刷工業という印刷会社の特注の和紙なんです。で、それは川原さんという、今回作っていただいた方も満足をしていただいてですね、でその紙を使って、でスピーカーはタイムドメインという奈良のスピーカーの会社から借りてきたんですね。
はい、すごい有名な形が。
実は大阪から来たけども、テーマは奈良の森だったんですね。実はその河原さんという方はその、これ以降ですね、こう取る対象が変わるんですね。いいことだったか悪いことだったかはちょっと僕にはよく分かりませんけれども、森を取るようになられる、植物を取られるようになるんですね。今のやつは屏風にされたりね、されてます。はい、実はそういう地元の企業とか地元とのつながりの中から こういう一つの芸術作品を生み出すという手法っていうのは、自分なりには面白いかなっていうふうに思いました。はい、で、最後ですね、3日間、これはまあどんなんか触りだけですけれども、はい、
小さな脳ということなんですけれども、もしかしたらこの中にいらっしゃる方は都会にお住まいで、都会ではできないんじゃないかなと思われるかもしれないんですけれども、屋上であるとかベランダであるとか、そういったところから始めてもらったらいいかなと思ってます。第一なのは面積ではない、時間でもない、1日4時間ですよねとか、面積は3段以上ですよねとか、そういった硬いことを言われる方もおられるんですけども、もっともっと柔軟にですね、ベランダでも OK になった時に、なんとなく発信をしていかないといけないかなということも思うようになって、何かちょっと焦りはあったけれども、その方向性はだんだん見えてきたんですね。あと、贈り物とかっていう考え方がすごくあって、なんかその与えられたもののお返しというギフトですね、何か、求める社会であるということは、いろんな本を読んだりする方が分かってきたので、求め、全て求め、社長に求め、妻に求め、子供に成績を求めみたいな世界なんですけど。
本のピックアップというか、アンテナはどんな風に張ってるんでしょうか。アフリカのことわざとか、韓国のことわざとか、面白く聞いてたんですけれど、はい、本はどうやって、たくさん、すごくたくさんいろんな本をお読みになってると思うんですが、どういう風にアンテナを張ってるんでしょうか。
そうですね、本当に図書館でも新聞の、僕は新聞は広告かな。本の広告なんしかいなかったので、もうとりあえずもうあらゆるところで図書館も、まあ、行って、もうなんか向こう側に行くだけみたいな人たちのプレーみたいなですね。で、それを見るとやっぱりなんか載ってたとか、でも基本的にどのページでしたか。
またこれに今日でも明日でもアクセスをしてほしいと思います。で、この中には神山でアートっていうところがあるので、やっぱり最初のターゲットはこれ外国に置いてますので、英文のこういうようなも結構充実されてやっておるという、何をやるかというか、アートの場を提供することによってツーリズムが開拓できるかなというところです。多分直島だったらアートを見てることによって、安藤忠雄の建築物を見に来ることによって一つのこうツーリズムというのができておりますけども、神山はあれの真似できません。多分僕らのこのフリバレーっていう組織自体がそういう形なんですよね。だけ
ちょっと中断しましょうか、はい、後で見ていただいて、はい、先ほどファッションショーをというのを、まあ、見ていただいて、最初に見ていただきましたけれども、実はそこにどういう要素があったのかということで、はい、かな、それをこうちょっと簡単に図にしてみました。まあ、それ以外にも、まあ、奈良女子大学の学生をインターンで呼んできたり、まあ、いろんなことしてるんですけれども、まああるいは IT サポーターズという組織がありまして、いろんなことやって、いただいてるんですけれども、まあ、そういった連携サービスの一番奇抜な例、ファッションショーでご説明をすると、こんな図になるかなと、いうふうに思うんです。つまりその民間との連携とか歴史文化とか、それから奈良の持ってるなんかこうポテンシャルみたいなものをうまくこう創造発信にこう結びつけていく。だから非常にその見た目はこうなんかチャラチャラしてるんですけれども、実際それをこう形作ってる人間っていうのは非常にこう、あ、いろんな部門のところでこうすごくこう自分たちのアイデンティティみたいなものをこう伝えようとしてるということですね。まあもちろんファッションショーですからデザインをされる方が一番、まあそういう意味ではこう前へ出てくるんですけれども、けれどもそこにはオーガニックコットンであったり、それからまあ地元のイタリアンレストランであったり、バーテンダー協会であったり、
そういったところがですね、自分なりにそのテーマに沿って何が表現できるのかということを一生懸命考えてくれてはるわけですよね。まあ、そういうものが総体としてそのうちでの情報発信にな結びついていくということなんです。で、前に戻っていただきまして、ちょっとこのレジュメを作りながら、まあ、取り留めもなく最初こんな書き出しにしてしまったんですけども、まあ、文化というのはよく耕すことっていうふうにこう言われるんですけれども、もちろんそういう側面もあるけれども、この都市情報館でやるっていうのはある意味でこう掘り起こして発信をして、あるいは触発しされですね、そして、まあ、またそこから創造活動が生まれてきてというような、そういう繰り返しみたいなところがあるかなと。で、どうしてそういうことをやるのかって言われた時に、そこに書いてあるように、その知って共感をして理解をして交流をする、それが取りも直さずその先ほどの自分の仕事ではないですけれども課題解決への意欲につながったりですね、それから現状から進化するとか、現状がもっと深まっていくとかっていう、そういうところへつながっていくのかな。そうでなければ文化発信をする意味がない。で、それにはいろんな切り口が、アートの切り口もあれば、ああいうその企業の商品開発という切り口もある、なんかそういう中で、文化発信の意味があるのかなと。で、都市情報館の可能性としては、そういう発信とか触発とか糸口とかっていう、あるいは受け皿であったり、こういろんなものをこう取り込めるっていう、そういうものであったり、で、先ほど出てきましたように敷居が低いとか、専門性を問わないとか、予期しない出会いがあるとかっていうところに、なんかそのうちの施設の面白さとか意味があるのかなと。で、それを下手な図で書くと、このカラーのこれになりますよということです。まあ、ということで、開館2005年の11月3日から、はい、昨年は、入館者は150万人まで、来ました。はい、まあ、
徐々に伸びてきた感じですね。
そうですね、
ちょっと小さくて見えにくいかもしれないですけど、50万、100万、150万と、
もちろん奈良の方が多いんですか？
奈良市の方がやっぱり一番多いですね。それもう自転車で来られる方がやっぱ一番多いのは、もうこれはもう施設の宿命ですよね。は
い、私も行かせていただいた時に、すごい住宅地にあるので、住宅本当にもう周り普通に家ばっかりなんですけど、その中で歩いていたら突然ドーンって出てくる感じで結構びっくりしたんですけど、
あれは元ね、明治時代にできた池なんですよ。大池という池を、まあ、埋め立てて、はい、で、例に漏れずあそこは平城宮跡の中で、ちょうどあれのちょうど北隣が、藤原の仲間が住んでたという田村台の遺跡、位置だと言われてるんですね。だから屋敷跡が出てきました。はい、なので食い打ちができないので盛り土をして建ててあります。はい、沈まないことを祈ってます。
歴史に残ります、ね、それはそれで、ね、沈んだ途中文字通りこっ
ちに、まあ、取り留めも なかったですけど、とりあえずはちょっと一応これで、は
い、ありがとうございます。はい、まずちょっとこれで、はい、はい、
そうですね、はい、ではいろいろお話聞かせていただいた中で、多分ご質問とかゲストへのご質問ご相談ありましたらということで、休憩を一旦挟むんですが、この英語ファイルのこれメモがあります。
私裏にバッチリでも裏打ちして何かこういうのがあります。はい、
はい、で、今までお話聞かせていただいた中で質問があれば書いていただけたらというのと、あとここにも書いてるんですが、あなたの日常生活において〇〇をふと意識する場面をお聞かせくださいっていうのは、ゲストの海さんから、次は皆さんに何か 聞きたいことがあれば。
そうですね、
はい、
どうですか、今いろいろお話し、
はい、
していただいて、なんか今日お客あの結構ね行かれた方が、うん、野村さんも行かれましたけど、どういったことですか。じゃあちょっと考えてた間に、
間にじゃあちょっと、はい、あの補足で説明させてもらうと、はい、次後半なんですが、これを元に回収させてもらうんですね。でこれを元に、質問を実際していくこともあれば、実際こう名前を書いてもらうことでその方にあのお話を振るっていうか直接喋ってもらおうっていうあの考えなので、もしも私振られても困るっていう方は匿名希望なのであのお願いします。はい、
はい、
っていう形でどうでしょうか。
そうですね、難しいな。
じゃあ考えていただいている間にですね、先ほどあのご紹介させていただいた奈良を読む、なんですけども、
青色や
青色ですね、これ、2008年12月に出た、12号目のやつが、すみません、今日ちょっと、全員の数ないんですが、先着順であの15冊ぐらいはあるかな。
あそこにも古いのもあります
。ここにもありますね、バックナンバーもありますので、今日も皆さんにぜひここに置いててもどんどん活用していただけたらと思いますので、どうぞあの後ほどお茶を、セルフで入れていただく場所がありますが、そちらにちょっとお借りしております
。はい、うん、あのじゃあ、 あの触発されたなとふと
意識、触発されたな、
なんかこうスイッチ押されたみたいな、
はいはい、
あなたの日常生活において触発されたな、オフと意識する場面をお聞かせください。はい、
そういうことにしてください
。
それは本当に誰かの話を聞いたとか、
あのそんなんでもいい、
何でもいい、
はいはい、
もしペンなどなければあのスタッフをお配りしてもらうとどうぞ使いくださいと、ということで、じゃあ、今あの時計で、微妙な時間ですが、そうですね、15分過ぎぐらいに私たちお声かけしますので、
はい、
それまでに、今から、お菓子とお茶の方を後ろの、こう丸いところに今ちょっと出してますが、
はい、
置いてますで紙コップなども用意いたしますので、ちょっとお茶今日人数、多いので、セルフで入れていただくことになりますが、今から休憩の間に、書いていただいてですね、
はい、
質問等も書いていただいて、
お渡しください、
はい、ということで、じゃあ後半戦は、皆さんと共に進めていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、
はいはい、
どうもありがとうございます。